はい。キネマトクラブ第83回収録始まりました。よろしくお願いします。
しま
します
。
す。はい。このキネマトクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ランタンです。お願いします。
します。サネです。お願いします。
はい。はい。で、今回はですね、今年6月に劇場公開され、先月 Amazon プライムビデオで見放題配信が始まった邦画、アンのことという作品について語っていこうと思います。はい。じゃあ、まずあらすじです。売春や麻薬の常習犯である21歳の香川アンは、ホステスの母親と足の悪い祖母と3人で暮らしている。子供の頃から酔った母親に殴られて育った彼女は、小学4年生から不登校となり、12歳の時に母親の紹介で初めて体を打った。それでも人情味あふれる刑事、タタラとの出会いをきっかけに、更生の道を歩み出したアンは、タタラや彼の友人であるジャーナリスト、キリノの助けを借りながら、新たな仕事や住まいを探し始める。しかし、突然のコロナ禍によって3人はすれ違い、それぞれが孤独と不安に直面していく。ある少女の人生を綴った2020年6月の実際の新聞記事に着想を得て取り上げた人間ドラマという作品になっています。はい。で、監督が、SR 埼玉のラッパーやビジランテなどで知られる入江優さんです。今作では監督に加えて脚本も手掛けています。そしてキャストが、暗躍で主演を務めたのが、今最も注目を集める若手俳優の一人である河合優実さんです。そして、アンを救おうとする型破りな刑事タタラを佐藤二朗さん、正義感と友情に揺れるジャーナリスト、桐野を稲垣吾郎さんが演じています。はい。じゃあ、情報はそんなところで、早速感想を語っていこうと思うんですが、お二人はアンのこといかがだったでしょうか。
はい、今、2024年に、
はい。
見てよかった映画だなっていうふうに
ああ、なる
思
ほ
い
ど。
まし
はい。
た。映画って、まあ、その時代を記録しておける機能っていうのがあると思うんですけど、
はいはいはいはい。
まあ、とはいえ、例えば70年代の映画をオンタイムで見るのと、今僕たちがね、見るのとで感じることってかなり変わると思うんですよね。で、コロナで緊急事態宣言が発令されたのが2020年、だから4年前。で、多分ね、あとおそらく5年もしたらね、あの時の雰囲気だとか、なんとなく不安に思った感情とかって、どんどん忘れてっちゃうと思うんです
ああ、なるほど。
よ。うん。だからそういう意味で、なんか今、あの時のことを忘れる前に見られてよかったなっていうふう
な
に
るほど。
思いましたね。
はいはい。
で、まあ、映画としては、本当に河合優実ここにありというか、果たしてそのアンが幸せになるのかっていうことを、まあ、時に微笑ましく、時にハラハラしながら見るわけですけど、まあ、大きくね、その物語が動かないだけに、まあ、大きくというか、なんかものすごい劇的なことが起こらないだけに、なんていうかな、アンを演じた河合優実の魅力あってこその映画だなというふうにも思いました。はい。ね、なんかこう、ね、そのアンは少しずつ日々を積み重ねて幸せになろうとするんですけど、そのコロナ禍で仕事がなくなり、夜間学校がなくなり、薬物治療の更生施設、サルベージでしたっけ、がなくなって、ね、まあ、時期が悪かったとしか、まあ、言いようがないようにも思えるんだけど、ただ、アンが、ね、命を絶つ、その間際にやっぱりブルーインパルスが飛んでいるのを見るとね、やっぱそう、いや、そうじゃないんだろうっていうふうに、やっぱり怒りが込み上げてくる映画でもあるし、まあ、ただ一方で、公的な支援さえあれば、じゃあ、アン、まあ、実在というか、ね、新聞記事の方でいうところの花は、じゃあ、助かったのかっていうと、いや、なんかそういうことでもない気がするなっていう、ちょっと難しい映画でしたね。はい。
あれね、終盤、アンがその自宅のマンションのベランからこう飛び降りるために、こう部屋の窓を開けようとしたときに、空にブルーインパスが見えるんですよね。あのブルーインパスの虚し
むなし
い
さ
描き
ね。
方がね、あれ僕すごい好きで。まあね、ブルーインパスってコロナ禍でなんか医療従事者に元気と希望を与えるとか言って、なんか頻繁に飛ばしてたし、今年のあれですよ、能登地震の後も、ね、何ヶ月も経って、 ってから、まあ、まだね、がらきだらけの中、飛ばしてましたけど、
うん
ね、個人的には、そんなもんでね、元気とか希望出んのかよって思ってるんですけど、
うん、
まさにあのブリンパスへの冷めたアンの反応が、うん、まあそうだよねっていうね、それだよねっていう感じで、よかったんですけど、うん、まあ多分あれですよね、入江監督も、当時のブルーインパルスに懐疑的だったから、まあ、わざわざああいう絵をね、印象的な絵を言ったんだろうなと思いますけどね。うんうん、はい。サネさん、どうでしょうか。
はい、まあ、現実にいた人をモチーフにしてるってこともあって、
はいはい、
まあ、見てて本当に胸が苦しくなりました。うん、で、まあ、その中でいろいろ勉強になることもまあ多くて、まあ、海外でよく見るんですけど、その民間の薬物使用者の更生施設があったりだとか、なんか DV とかストーカー被害に遭った人の用のシェルターマンションがあったりだとか、なんかね、そういう困ってる人に対しての施設があることは、なんか希望にもなるのかなって思いましたし、でまあ、一方、よく言われる話ですけど、その本当に困っている人に対して の, その生活保護をはじめとする社会福祉が、まあ、いろいろ問題あるのかなとか考えさせられましたね。で、まあ、この映画、そういうところを学べるのはすごいいいところなんですけど、それだけじゃなくて、なんかすごい案を応援したくなって。なんかできるだけいい生活を送ってほしいって思わせる力がめちゃくちゃあって、その案の今後がどうなるんだろうってハラハラドキドキして見させる力がある、なんかエンタメ性も兼ね備えたすごい作品だなって思いました。とりあえずそんなところです。
確かに両面ありましたよね、そういう。なんかあの、ああそのなんだ案がさ、あの自立したいって言ったときにあのなんだ、DV 被害に遭った女性用のアパート借りられたりとかね、
うん、
ああそういうの、まあ、なんか話はちょっと聞いたことあるから、すっと入れて、家賃とかも全然かかんないんだみたいなね、ああそうなんだとかいうふうなのも学べたのもあったし、うん、まあ、生活保護の窓口とか、ああいう話聞くから、ね、あの なんか追い返すような感じね。
うん、
あそういうまあ、発見というか気づきというか学びみたいなのもあるし、確かにです、ね、ああにすごい感情移入するしね、
うん、そうなん
ですよ、ね、だから本当に両面あって僕もすごい好きなんですけど、
うん、っていうかなんか今ね、サネさんが何気なくエンタメって言いましたけど、なんかすごい腹落ちしたな、
うん、
それなんか、
うん、
なんか見てて辛いんだけど、
うん、
その途中で再生止めようってなんなかったんだよな。なんか、結構見続けられてて、結構そうそう、ぐいぐい引き込まれる感じはあったから、うん、まあ多分それってエンタメ性というか、
うん、
面白さなんだなと思って、うん、確かにその通りだなと思いました、
うん。なんかただ苦しいだけじゃなくて、次がどんどん気になる展開っていうのをすごい作れて、すごいなと思いましたね。
確かに。はい、じゃあ僕の感想としてはですね、まあ、まず今作はあれですね、アンという人物の、まあ、自死で終わる悲劇的な作品なんだけども、そう、さっき今言われたような、まあ、具体的には後で話しますけど、まあ、そこにはわずかに希望もちゃんと感じられる作品で、ただかわいそうな人、かわいそうな話になってないっていうのが、すごい優れた点だよなと思ったのと、
うん、
あとは、まあ、名前はね、この作品上のものではありますけど、このアンっていう、まあ、忘れてはいけない記録すべき一人のこう無名の女性の人生をこの映画っていう形で残せたってこともすごい意義深いものだったよなっていうのを思ったりとか、うん、まあ、なのでこう心に、ね、重くのしかかるような部分もあるんですけども、まあ、でも本当に見えてすごく良かったし、あのコロナ禍の、ね、真っ最中に、なんかどっかに、日本のどっかにいたあのアンっていうこの存在を教えてよかったよなっていうのもあるし、
うん、
今後もこういうアンのような苦しんでるマイノリティの姿をこう映画に映してね、こうなんか問題提起するような、そういう方がもっとさらにね、作られてほしいよなっていうのは思いましたかね、
うん
うん。
とりあえずそんな感じですかね。
うん、いやね、多分3人とも一致してるのはやっぱ見てて辛いよねっていうところだと思うし、やっぱこの映画見て問題意識持つ人の方が多いと思うしね、あの X とかフィルマークスの感想とか見ててもやっぱそういうこと言ってる人多いんだけど、でもやっぱつくづく自分が嫌になるなって思うのは、まあでもとはいえね、この作中におけるアンみたいな人 もう、なんか僕が救うことって多分ねえだろうなって やっぱどっかで思っちゃうというかね、うん、なんか向き合い方がすげえ難しいなと思いましたね。なんかつれえなと思ってるだけだよなとかも思うしね、
うん、
なんかどう考えればいいんだろうって思いました。い
やだからそこはさ、その映画という見るその意味の一つにつながると思うんだけど、その、うん、こういうアンという人がいて、
うん、
いるってことはさ、どっかにこういう心の中で苦しんでる人がいるよねってのは当然誰も分かってることなんだけど、うん、じゃあ具体的にどういうことで苦しんでいて、
うん、
そうどういうことでこう立ち上がろうとしているのかとか、そういう詳細の部分って知らない人が大半だと思うんだけど、
うん、
そういうものをこういう映画を通して知ることによって、
うん、
こうまあ、実際ね、直接的にそのこのタタラみたいに助ける立場にはならない人が大半だと思うけども、
うん、
何かの形でこうその もうちょっと薄くであるけど、関わるって言ったら大げさかもしれないけど、こう接点がある場合っていうのはあるパターンっていうのは可能性としてあるわけだから、そういう時に相手 その、うん、に対して想像力が働かせられるかどうかっていうのは、
うん、
やっぱ大きく違ってくるっていうか、そういう、全くそういう人に対して想像力働いてないと、
うん、
本人の自覚なしにそういう人に対してなんかこう傷つけるようなさことを言っちゃったりやっちゃったりみたいなことも出てくるから、
うん、
やっぱりこういう映画見るっていうのはやっぱ意味あるよなっていうのを思うんですよ、
うんうん、
だからその生活保護とかも、まあ、正直僕はもらってないから、
はい、
もらってる人に対して、まあ、あげたくねえなっていう思いは あるんですけど、うん、
はい、
まあ、こういうの見ると、あ、でもやっぱ必要なのかなって改めて考える機会にはなりますかね、
うんうん、そのあげたくないっていうのは、まあ、ちょっと映画の話からちょっとずれるかもしれないけど、その将来自分がそのどうなるかって分からないじゃないですか、誰しもが、
うんうん、
何か障害を負ったり働けなくなったりとかするかもしれないわけで、そういう中で、はい、その自分も利用するかもしれないからあった方がいいよね、じゃあ、うん、それに対する負担、今自分は関係ないかもしれないけど負担した方がいいかなっていう発想にはならないですか。
発想になるはずなんですけど、やっぱ、うん、そこまで考える余裕がないんでしょうね、
うん
うん、現状苦しいなっていうのが
サネさん自身があ
って、
うん、あ、経済的には苦しくないけど精神的に疲れてるからちょっとそこまで余裕がみたいな話ですか。
経済的にも、まあ、実際僕が払ってる税金なんてね、うん、そんな大した額じゃないですけど、
収入に対して割合で見るとみたいな話ですか、
うん、
あ、なるほど。
でその、
うん、正直だなと思いますね。でも正直な、でもそうですよね。それもその気持ちも分かるというか、やっぱ人には人の苦しみがあるから、なんかその自分よりもっと苦しんでる人のことを想像しろとかって、まあそれはそうなんだけど、やっぱ難しいですよね、やっぱね。
なんだろうな、その僕としてはその、まあ、もちろん僕とアンっていうのは全然違うんだけど状況は、うん、でも全然遠い存在には思えないっていうかね、
うん、
地続きにしか見えないっていうか、
うん
うん、だからコロナ禍でその本当にその個人の努力ではどうにもならないような大きな、うん、波というか、それにさらわれた人っていっぱいいたはずだし、
うん、
そう、だからちょっと何かね、違えば、立場が違うだけで、全然その波にさらわれてただろうし、それは別に僕に限らず全員そうだと思うし、
うん、
そうなると、なんか、一言じゃないっていうかね、うん、アンっていう存在がね、
そうそうそう、
うん。っていうような立場で見てるからこそ、より感情移入したし、この作品に対する評価が多分僕の中で上がるんですよね。
うん、うん、やっぱそうですよね。なんか知り合い、僕の知り合いでも、その、うん、何？自動車製造の機関工で働いてる人とかは、やっぱりあの時期、ね、あの派遣切りというか、契約切られて、職がないって話になってたから、うん、まあでも本当に、明日は我が身じゃないけど、全然、うん、 起こりうることだよなっていう、突然その、うん、それを想定してなかった人たちに、
はいはい
はい、うん、
まああとちょっと作品の方の話にちょっと戻るんですけど、あのまあそのね、安藤さんもちょっと言われてたけど、河合優実、いや僕ね、そのいろいろ見てはいたと思うんですよ、あのあれ、うん、サマーフィルムに乗ってとかさ、
うん、
とかあとあれ佐々木今井に出てなかったっけ？
そうなんです、佐々木今井に出てるんです、ね、2本目かな、映画2本目だと思いますね、河合優実。
ああ、あのカラオケの時にいたんだっけ、
う
ん、
あ、そうです、あの後半に出てくる、ね、佐々木の友達。
そうそうそう、カラオケの時あれすごい短いんだけど、
うん、
すごい印象に残ってて、あれは印象に残ってたんだけど、とはいえやっぱ結構見たのも前だし、
うん、
サマーフィルムはさ、あの結構なんか見た目は違うんですよね、なんか。
そうですね。
そうそう、いわゆる普通というか、なんていうの、まあ、今回もさ、あのドラッグ漬けの時はいわゆる可愛い優美のっぽさはないんだけどさ、さ、
うん、
とはいえなんか、まあ、また改めてこう長い時間こう、この河合優実って人を見て、いや、いい女優さんだよなと思ってね、
うん、
そのまあ、なんか表情の変化がすごい良くてね、
うん、
その薬漬けの、あのやつれた時のね、冒頭のあたりの表情から、うん、薬から離れるためにこう自助グループに参加してね、こう仕事始めていく中で、徐々にこう表情が明るくなっていくっていう、その過程が本当、しっかり彼女の表情によって伝わってきて、うん、なんか見ているこっちもね、その理想とともに嬉しくなるっていうかね。
うん、
でもさ、それと同時に僕らはこの作品の冒頭でその初めてその緊急事態宣言が出されて、その誰もいなくなったそのコロナ禍の街をそのとぼとぼ浮かない顔で歩くその未来の案を見てるわけじゃないですか、
うん、
だから今明るくなってきてるんだけどさ、その明るくなってきてるんだけど、この後またあんな表情に戻っちゃうのかって思うとね、こう切なくもなるっていう、
うん、
そんな感じで見てましたね僕は、
うん、なんか河合優実、まあ、映画いろいろ出てたけど、なんか代表作って言える作品がなかったと思うんですよ、うん、今までね、
うん、
まあ、ちょい役で出てるとか、うん、あのまあ、愛なのにでね、あの主演出てましたけど、愛なのに出てた
でしょ、なんだっけ、あれあった、あれ、それ河合優実か、見たんだね、見て語ったんだね、
僕、そう
なんだ、あれだね、微妙にあの作品としてはあんまり記憶残んないね、あれね、河合優実うんぬんっていうより、つまんなかったわけじゃないんだけどさ、うん、なんかね、微妙に残んないね、あれ。あれ、でもさ、ナミビアのなんとかって最近公開してたじゃないですか。
ナミビアの砂漠、
あ、だっけ、そうそう、あれはなんかすごいいいって言われてますよね、僕見えてないんだけど。
うねうん、とかね、あと声優で参加してるルックバックとかね、なんか、まあ、
あ、そうなんですよ、声優で。
結構やっぱ引っ張りだこですよね、ドラマとかもたくさん出てるし、うん、あの、なんでしたっけ、不手ほど、不適切にもほどがあるで、
あ、そうなんだ、あれ話題になった。
話題になったし。うん、ただ俺は佐々木今井マインから知ってるぞってやっぱ言いたいですけどね。
いやね、あの時はみんな知らなかったもんね。
うん、多分そのうち朝ドラとかで出すでしょうからね、河合優実。まあ好きなシーンの話なんですけど、
はいはいはい、
僕ね、やっぱ買い物のシーンすごく良くて、初めてサルベージに行った後に、そうそう、日記帳に、薬をいらなかった日は丸をつけていって、まあ、小さな、はいはい、まあ、成功じゃないけど、あのその日、乗り越えられたんだっていうことを日記につけてけっていう話を聞いてね、日記帳と、あとまあヨガマットを買って帰るんだけど、
うん、
なんかヨガマットだけプレゼント用に包装
する、はい、あれなんでだったんです
か。いや、なんか僕もあれどういう意味なんだろうと思ったんですけど、うん、もういや、僕の想像ですけど、もしかしたらその、うん、ヨガマットを自分が買うってことが気恥ずかしくて、
うん、あ、そういうことか。
そうで、人に送るために買うものなんですよっていつだったのかなって思ったんですけどね、うん、まあ、僕もちょっと分かんなかった。
あれ僕もね、一瞬そういうことなのかなと思った後に、いや、でもヨガマットって何が恥ずかしいところあったって全然よく分かんなくて
、まあ、
いや違えかと思ったんだけど、そういう、やっぱその可能性高いか、
うん、
誰に渡すんだろうと思ったんだけど、別にないもんね、渡す人って
、
ね、
うん、そうそう、自分が作ったもんね。タタラに渡す説はないですか。
タタラ誰持ってたよね、
うん、
持ってたけど、
いや、なんかタタラとの出会いがあのヨガのシーンじゃないですか、
う
ん、あの、うん、取調べ室での、うん、でなんか変なことやってるみたいな印象から始まってるから、うん、なんか、うん、そういう感覚がね、あの、うん、案の中にあるのかなとか、
うん
うん、なんか ヨガって変だなみたいな感じがまだ、うん、案の中にあるのかなって思ったりとかね、うんうん、 で、あそこで万引きしようかどうかって一瞬こう、逡巡するんだけど、
ね。ちょっとね、なんかあったね。
そうそうそう。
うん。
まあ、そこで。すんなよと思ったけど。
そうそうそうね。せずにちゃんと買ってね、なんか、少しだけど成長してるみたいなシーンでしたけどね。あのシーンすごい好きでしたね。
あの演技もすごいっすよね。表情だけで、
うん、
あの長尺持たせるっていうのがすごいなと思いましたよ。うん
あれさ、冒頭ね、さっきヨガの話で出たけど、警察署で、案の取り調べのシーンでさ、
うん、
あそこで佐藤二朗がその取り調べ室の中で、唐突にね、ヨガ始めるシーンがあって、
うん、
あれ、それまでの緊張からの緩和だったから、まあ面白かったんだけど、
うん、
なんで佐藤二朗が出る作品の彼のシーンでは、なんか毎回こういうオフビートみたいな笑いが差し込まれるのか、なんかもう監督関係なく毎回ある気がするから、なんかもうこれは本人がもうやりたくてたまらなくてさ、その場でアイディアを出してなんか監督に提案してるのかなとか思いましたけど、なん
か、いやでもなんかね、あの佐藤二朗の感じは、まあ、今作においてはすごい好き、
うん、そう よかったんだけど、
そうそう、
よかったんだけど、なんか全体として佐藤二朗のオフビートな笑いみたいなのを考えるとそういう疑問が出てくるみたいな、
いやなんかその、うん、ちょっと道を外れた刑事が、あのちょっとふざけたというかよれた感じ
結構長かったからさ、
まあ面白いし、やっぱなんかちょっと闇深いじゃないけど、ちょっと怖さもあるというかね。
あ、そう、怖かったか。
で探すもそうでしたもんね。探すのはあの親父も、やっぱちょっとふざけた感じだけど、
そうね、
やっぱちょっと影がある感じ。
うん。
うん、だから佐藤二朗が得意としてるのかどうかわかんないですけど、もともとそういう俳優じゃなかったんだと思ったけど、なんかうまく活かしてますよね。
うん。あとあれかな、タタラのアンに対する接し方が好きでね、僕。
うん。
なんか少しぶっきらぼうで厳しそうな雰囲気なんだけど、
うん、
前半のシーンで、アンが、母親との衝突でしちゃって、
うんうん、
苦しくなっちゃって、また薬に手出しちゃったって時に、
うん、
タタラが駆けつけてね、
うん、
で、アンを見た時に、それに対して怒らずに、大丈夫、大丈夫ってこう抱きしめるっていう。
うん、
あれがそのアンにとってどれだけ救われただろうかってこう想像するとジーンときちゃってね、
うん、
そこ好きですね、
うん、なんかあそこもそうだけど、シェルターのマンションに引っ越すたびに母親から逃げてくるっていうシーン、あれが結構好きで、そのアンが向こう側から、う
ん、走ってくるやつね、
そうそう、で佐藤二朗がそれを見て、佐藤二朗も走り出して抱きしめてよかったよかったみたいな、なんかあの感じもなんかすごい良かったんだよな。
確かにね。
いや、それだけになんでお前そんなことすんねんって思っちゃったけどね。
実はもう一つの顔があって。
そうね。
うん。
あれ実話なんでしょ？
そう、実話。
実話みたいですね。
イーエー監督がちょっと名前忘れてたけど、あの映画のプロデューサーかなんかに、この新聞記事、そのプロデューサーの人は新聞記事を見てさ、
うん、
実際の、これ、なんか衝撃を受けたらしくて、
うん、
で、その入江さん、これどうですか、映画って持ちかけられたんだって、
うん、
で、入江さんがどうしようかなって、その事件をこうより調べていく中で、実はその記事には書いてなかったらしいんだけど、
うん、
実はそのタタラ、まあ、タタラって、まあ、仮の名前だけど、タタラがその後だからわいせつ行為ね、彼が主催する薬物依存の自助グループを、まあ、悪用してって言っていいのかな、そのグループに来た女性に対してわいせつ行為を働いていたってことが分かって、
うんうん、
それで、っていうことで、こう、家監督びっくりして、ちょっとこれはなんかこう、映画にしたいなみたいなね、
話。ああ、そういうことか。うん、なるほどね。
で、僕もなんかこう、どうぞ。
時系列的にはじゃあ、どういうことだ？
新聞記事をまずその映画プロデューサーのか、
はいはい、
見て、そのアンが死んじゃったっていう話ね、いろいろあって、
うん、
コロナ禍で死んじゃいましたっていう記事見て、うん、うわーっていうのがあって、入江監督に、映画にどうですかって言ったら、うん、入江監督迷ってる中で、より調べてったら、うん、その刑事、新聞記事には書いてなかったけど、
うん、
そいつ捕まってるやん、そのグループに来た女の子に手出してみたいなのをつけて、うんうん、 人の二面性ってすげえなっていうふうに監督思ったらしくて、
うん、いや、その刑事が逮捕されたのは、アンが死んでから、死ぬ前
に。それはちょっと分かんない、それ分かんないんだけど、それ新聞記事、うん、ちっちゃい新聞記事なんだって、その最初の記事は。
うん、なんか三面記事みたいな
話でした、ね。そう、だからそこにはその刑事の話は載ってなかったんだって。
そっかそっか。
そうそうそう。で、なんか僕もその映画見進める中でさ、その、まあ、タトラが手出して逮捕されたって、アンがさ、キリノから、うん、ジャーナリストのキリノから聞いてショックって言ってたけどさ、なんか僕もショックだよね、それね。
うん、
タトラのその、アンとの関わり方見ててさ、こう、結構タトラっていう人に好感を持ってたからさ、
うん、
そういうのがあって、うん、で、なんかさ、それまではさ、その最悪なこう状況から抜け出して、少し軌道に乗り始めたそのアンの生活がさ、こう、また、うん、壊れないかっていう不安だけだったんだけど、それに加えてさ、
うん、
心を許してるタタラに、アンがそう、アンはさ、知るのは逮捕されてからじゃん。
うん、
あそのタタラがやべえやつだった。いや、やばいっていうかさ、そういう一面もあったっていう、
うん
うん、その間、うん、その間にさ、僕らが知ってから、アンが知るまで時間があるわけじゃん。
うんうん、
だから、そうだから心を許してるタタラにその案が危害加えられないかみたいなさ、
うん、
そんなこともし起きたらもうさ案の精神崩壊しちゃうじゃん、
うん、
二度ともうまともに歩けないよなみたいな、なんか思ったから、
うん、
そういう不安みたいなさ、
うん、
ふわーってよりそこからハラハラしてるね、
うん、
タタラのもう一つ側面知ってから、
あとまあキャラクターのことで言うと、うん、やっぱアンの母親ね、あれ、
うん、
最低の母親ですよね、あれね。あれ最低って言っていいですよね、でもね。
いやだからさ、アンの母親はさ、その娘であるさ、アンのことママって呼んでるじゃないですか。
うん、
あそこが闇深いですよね。
いやそういうことですよね。だからその、うん、アンはさ、そのまあ母親はともかくとして、うん、おばあちゃんのことが結構好き。みたいなんだけど、
うん、
でもその母親がさ、アンのことをママって呼んでるところから察するにさ、うん、おそらくそのおばあちゃんは母親としての役割を多分果たさなかったんだろうなっていうのが、
うんうん、
まあ分かるじゃないですか。なんかそこら辺が本当に複雑というか、その母親も母親は母親でクソなんだけど、でもこいつも急にそうなったわけでは
当
然ないというのがね、分、
うん、
かるっていうのが、もう何とも言えんなっていう。
で、そのさ、アンの母親の母親、ああ、だから、アンの母親の母親がさ、その、
おばあちゃん
足悪いじゃん、うん、あ、おばあちゃん、足悪いじゃないですか。
うんうん、
だからさ、もしかしたら、その、あのおばあちゃんが子育てちゃんとできなかったのは、もしかしたら、その、
うん、
障害とかもあって、
ああ、まあそういうことね。
そういうこと、うん、例えばそういう障害があるから、あとはさ、その母親としての役目果たせないですよねとか言われてさ、
うん、
例えば今回も児相とか出てきたけどさ、
うん、
そういうところに、もうそもそも引き離されちゃってて、
うん、
そもそも物理的に子育てできなかった可能性もあるからね。
うん、それもあるしね、例えば母親が、そうね、もしかしたら、これは想像でしかないですけど、そのね、ヤングケアラーとして、ね、母あのおばあちゃんの面倒を見るしかなかったみたいな可能性もやっぱあるしね。
そうなると教育もまともに受けられないし、うん、やっぱりそういうふうなんて不満がさ、その当時はさ、ヤングケアラーとして頑張れても、やっぱり不満は蓄積しちゃうもんだからさ、
うんうん、
大人になってから変なふうにさ、爆発しちゃって可能性も。
うんうんまあ、なんかよく聞く話でね、その DV 被害者はやっぱ自分の子供に DV するようになるみたいな、あるいは体罰を受けて育った子供はやっぱり大人になってから体罰するようになるよみたいな話を聞くだにさ、やっぱそのやっぱりアンのところに子供が預けられたっていうところでやっぱりちょっとドキッとしますよね、あのシーン、
はいはい、
あのシーン
というか、あれね、確かにね、
うん、大丈夫かこれってやっぱハラハラしながら見ますよね、うん
あそこだけ創作らしいですよ。
うん、ああ、やっぱそうですね。そりゃそうですね、もちろん。
でもそこで、早見あかりが隣に子供預けるじゃないですか、
うん。
こいつが一番やべえんじゃねえかなと思いましたけど、ね。急に来て金と子供を置いていくってね。
うん。ね。なんか、いや、最後なんかその、何 アンが亡くなって、で、まあ、アンが、日記につけてた、ハヤトの食べられないものリストみたいなの
を
さ、その刑事が、何、ハヤトの母親に見してさ、その、ハヤト、なんか、いろいろたくさん書いてるね、みたいなことを、なんか、言ってるし、なんか、ラストシーンは、ね、親子で終わるじゃないですか。あの親子が、歩いて、去っていくところで終わるんだけどさ、
うん、
いやなんか全然なんか幸あれって思えねえなとか
あそうなんだ、
うん、いや幸あれなんだけどもちろんね、うん、その幸あれなんですよ、幸あれ だっていうつもりで多分撮ってると思うんですけど、うん、なんか個人的には、うん、てめえバカ野郎とかやっぱ思っちゃうよなもしんね、うん、
いやなんかねあそこやっぱ DV 被害者のしか住んでないようなマンションだからみんな超事情を抱えてるから、うん、なんか、うん、描かれてないけどなんかあったか言って一言男とトラブルになっちゃってみたいな、
うんうん、
だからなんかその多分だから DV 受けてた男との何かトラブルがあってみたいな話なのかな、うん、まあにしても子供預けてきたら長すぎるんだけどさ、
うん、
例えばねちょっと 2,3 時間だけ預かってくれませんとかとかだったら分かるんだけどさ、
うん、
何日もだからねあれね、
マジ
で、どういうことなんだろうとそう思うけどもなんかねちょっとそこまでなんか腹は立ってないかな、ギリ。
あ、本当ですか。うん、いやなんか事情はあるにしても人一人死んでんなみたいな、まあもちろんね、そのせいで死んだとまでは言わない
じゃないんだけど、
そうそうそう、うん、で子供をね、要は、そのあ子供ハヤトがアンに預けられることによってその、うん、アンにもしかしたらありえたかもしれないというか、まあ、ありえるかもしれない未来みたいなものが提示されて、
うんうん、
でまあその中でその DV の連鎖みたいなものを、うんうん、まあ、断ち切ることが少なくとも映画上ではできたみたいな話だったじゃないですか、その隼人とアンの関係を見てると。なんか、で、なんですか、その、自相の手によって引き離されてしまう、それはまあ絶対的に正しいことだし、それは何の批判もないんだけど、ただとはいえね、その、うん、その経験がもしアンになかったら、ここまでのことにはもしかしたらなんなかったのかもって思うと、なんかその、うん、あの母親のリアクションは軽すぎるんじゃねえかって思っちゃうというか、
うん、
まあ、もちろんね、うん、創作なんで映画の中だけの話、
あ、まあね、そうなんだけど、
うんう
ん、いやなんかね、その隼人が来る前さ結構落ちてたじゃないですか、あの、うん、いろいろあのだからなんだ、うん、コロナ禍になっちゃってさ孤立しちゃってさ、
うんうん、
で、まあ、隼人が来て育て始めるんだけど、なんか僕あの時の兄にとって隼人って救いの神だったような気がしてて、
うん、
そのまあ、立場が人を変えるっていうか、まあ、そういうっていう感じで、 その、まあ、それまでその、ね、孤独に苛まれ精神的に不安定になってまた薬手に出しちゃいそうなそんな感じすらあった案がさ、うん、まあ、強引にではあるんだけど一時的に仮の母親になってさ、
うん、
で案の表情がしっかりしてくるんだよね、
うん、
でだからその立場が人を変えるってもちろん悪いパターンもあるんだけど、なんか今回のこの案のパターンはすごいいい方向に向いたっていうか、
うん、
だからなんか僕ねここはほっとしたんですよね、なんか見てて、
うんうん、
でまあでそのまあその後隼人は実際に送られちゃうわけじゃん、で、
うん、
絶望するじゃないですか、
うん、
でこれってでも結局はその案にとってさ救いの神だった隼人がなんかいつの間にか彼女にとって最後の希望になってたみたいなさ、
うんうん、
そうそう、だから最後の希望を失ってまた薬に手出しちゃうんだけど、
うんう
ん、だから、
うん、まあそうか、
プラスマイナスはあったかなみたいな、うん、ここ
は
あった、
ね、隼人が来ただけ まだちょっと延命できたじゃないけど、その薬に手出すまでの、
うん、
期間が長引いたみたいな考え方もできるっちゃできるか、うん、
あの作り手側のその虐待の連鎖を止めるっていう希望的観測のなんか要素の一つなのかなと思いますけどね。
あります
ね。案はそこ断ち切ってほしいなっていう。
うん。
あれね、その、隼人を失った後、薬手に出しちゃうわけだけど、
うん、
その後、 あの日記帳を見てさ、
うん、
あの今まで毎日薬しなかった日の印として日付に丸を書いてたんだけど、
うん、
今日は丸書けないっていうこと で、
うん、
でその瞬間にこう今まで積み上げてきたものが崩れたっていう、
うん、
そのことをこう自覚した時の、
うん、
あの案の表情がちょっとたまんなかったですね、
うん、ね、なんかね、まあそうね、まあ、なんかその自分が大切にしてきたものを大切にできなくなった瞬間のなんか絶望というか、こう自分に対する嫌悪感みたいなことですけどね、うん、しんどいはしんどいですよね。まあそうそう、あ、だからそうですね、その点でなんかちょっと一個不満だったのが、あのそのアンが死んだ後に、あの何、佐藤二朗がさ、
はい、
あの急に敬語で独白じゃないけど、なんかその取り調べ室で、
うん、警官に言ってるんでしょ、あれ多分。
そうね、アンが、うん、アンが自殺したのは何、その自分が日々積み重ねてきたものを壊してしまったことに対する自責の念だと思いますみたいなこと言ってましたけど、
うん、
いや、あのシーンいると思って、もう全然その画面でさ画面というかその映画の何ストーリーテリングの中でもう語りきれてるじゃん、もう誰か見た
って
さ、それを言語化できるかどうかともかくとして分かることをさ、そのそれセリフにするんだと思って、なんかそこだけちょっと残念でしたね。
あれじゃないですか、それはあのタタラという人物をちゃんとこう固めたかったんじゃないですか、うん、最後どういう人かっていうのを、つまりその、
うん、
あのまま終わると
その、うん、
まあ、結局そのタタラはどういう人物なのかって話になるんだけど、その、
うん、
まあ、タタラは結局そのわいせつ行為目的でその自助グループを立ち上げて運営していたんじゃないと思うんですよ、
うん、つまりそれはそう、
アンやあのグループに参加していた人を助けたいっていう思いと、
うん、
とその彼の言動と、その彼の言動と表現を見るとそれは偽りだと思えないっていうか、
うん、
思い、助けたい思いっていう
のは、うん、
つまりそのタタラの犯した行為ってその、まあ、彼の二面性から来たものだ
って
感じたから、
うんうんうん、
そのだから自助グループに参加した人を救いたい面と強い性欲を抑えられる面、
うん、
この2つが同居していて、うん、どちらも本当に本心だったっていうのをより強調したいから、うん、ああいうふうに、うん、アンのこと本当に思ってたんですよっていうことをこうなんか最後印象付けたのかなと思いました、
うん、なんかでもそれも分かる気がするんだよね。
まあね、
そう、だから別に映画見てりゃ分かるというか、うん、
まあ、
いや、まあ、そういう二面性のある人なんだろうなっていうふうに思うし、まあ、でも実際のところは当然わからないわけだけど、だからそこをあえてなんか最後のあのシーン、
でも分かりやすくしたってことかんですよ ね、
うん、ね、そう、そういうことだと思いますけど、
だから僕らみたいな、まあ、映画何本も見てるような人間からすると、ね、なくても分かるけどみたいな話なのかな、
うん、
もうちょっとこう、う
ん、広い層、うん、
広い層を狙って分かりやすくしたのかもしれないね。
そういうことか。
あとあれですね、まあ、あの母親の話に、あのアンの母親の話にちょっと戻っちゃうんですけど、
はい、
話が、
はい、
あの母親ってその大人になった今もなんか強い幼児的願望があったんだなと思って、
うん、
幼児的願望ってざっくり言うとその甘えたい気持ちっていうか、
うん、
か本来であればその子供時代に親から愛情を注がれてると幼児的願望って満たされるから、大人になったら幼児的願望って強く持つことないと思うんだけど、
うん、
あの母親って本当多分全然子供時代に幼児的願望が満たせなかったんだろうなと思って、
うん、
だからあんなママは娘のこと呼んでんだろうなと思って、
うん
うん、だからなんかあの母親もすごい印象的だったんですよね、
うん、そうね、あの、まあ、印象的なセリフとしてそのまあ、具体的にちょっとどういうセリフだったかは覚えてないけど、要は子供はまあ言ったら母親の所有物だろうみたいな、まあそういうニュアンスのことをまあ言い続けるじゃないですか。こう自分、私の子供が稼いだ金なんだから私の金だろみたいな。それってなんかやっぱりそのあの母親が何置かれてきた環境っていうのを如実に表してるよなっていうふうにやっぱ思うよなっていう。 うん、だそういう扱いを受けてきたんだなっていうか、扱いというか、うん、まあ、そういう環境に身を置いてたんだなっていうのが分かるというかね。うん、
はいはいはい。あと腹立ったのがね、
うん、
終盤、アンがさ、マンションから飛び降りて、自ら命絶ちますけど、
うん、
その現場にさ、あの記者の桐野が駆けつけるじゃないですか、
うん、
で崩れ落ちるシーンがあるんですけど、
うんう
ん、そこでなんか僕は、いや、桐野、お前はアンに気にかける電話一本かけれたんじゃねえか、
うん、
そういうので結構変わったりするじゃないですか、人の気持ち、
うんうん、
行動とかって。だから、いやいや、ちょっと、もうちょっと頑張ってよと思っちゃいましたね、桐野に。うん、
まあね、その映画的な嘘ですよね。だから要は、うん、アンが亡くなった現場にたまたま、うん、たまたまなのか、まあどういう、
たまたまじゃなくて、なんか知った情報が入ったんでしょう、ね、だからあれじゃないですか、 DV の、
うん、
だからあれじゃないですか、その保護者的なさ、なんかその多分 DV のマンション契約するときに、はいはいはい、その連絡先みたいなのが入って、うん、あの多分あれ一緒に行ってるから、
ね、
そうそうそう、うん、だからあのキリノがの情報が入ってあるんですよ、多分、
うん、
マンション側に、管理人側に、
う
ん、自殺しちゃいましたよみたいな電話来て駆けつけたんだと思うんですけど、結構さ、その前に時間があるじゃないですか、あ、うん、キリノがアンにタタラ逮捕されちゃいましたよって伝えてから、
うん、
次出てくるのがさ、そのアンが飛び降りてからだから、
うん、
いやいやいやいやつって、その間なんかしてよみたいな思っちゃいました。うん、
まあね、
実際してたんかもしれないけど、
まあね、うん、わかんないですよね。まあだし、あの時期にできることといえば電話しかないですもんね、多分ね、うん、コロナの、まあね、あの時期はね、
うん、そうね、まあでもそういうのって僕全然違うと思うんだよな、
まあね、一つあるかないかね、うん、
そうそうそうそう、
確かに、 あ、 そう、あと、まあ、もう一個腹立ったで言ったら、その、うんうん、アンが生活保護受給しの申請に行くときに、
はいはいはい、
あのタタラも一緒に同行してってね、でタタラが、はいはい、こいつは小学校出てねえからみたいな話をするんだけど、はいはい、いや、まあでも義務教育放棄したのは自己責任なんでみたいなことを、あの市役所職員みたいなのが言うんだけど、いや、お前小学生相手に何を言うんやと思って、その当時小学生だった人間にお前ようそんなこと言うなと思うけど、うん、あの辺もやっぱちょっと腹立つは腹立つですよね。
いや、そうそうそうそう、小学生相手にもそうだしさ、お前あの家見てから言えよって思いますよね、
うん
はい、
うん、
多分さ、いやこれよくっていうか、たまに言ってる人いるんだけどさ、
うん、
結局役所の人ってさ、ある程度さ、こう勉強してさ、こう結果出してきた人じゃないですか、
うん、
で当然その小さい頃が積み重ねられる人って当然ベースになる環境があるわけです、ちゃんとした、
まあね、まあ、文化資本もそうだし、
そうそう、
まあ、経済的な資本的にも、ね、
だから結局そう、もうさ、想像できないんでしょうね、もう全く、
うん
う
ん、
そういう、うん、実際ああいう場に行って申請するような案のような人の立場っていうのが全く想像できないから、ああいうことが平気で出てくるんだろうなみたいな、
うんうん
うん、だからなんだろうな、だからあの腹立つんだけど、あの役所の人を 100% 責められないような気もしてきちゃうんだよな、なんかね、
うん、
結局だから僕はさ、割と、いや、だから僕はさ、映画見る理由の一つとして、いろんな立場の人をさ、まあ、そのもちろんその完璧には知れないわけだけど、ある程度想像できるようになりたいっていうのもあって、うん、映画見てるみたいなところもあるんですけど、
うん
うんうん、
とはいえ当然ね、想像できない分野みたいなの人というかあると思うんだけど、
うん
うん、
そうだから、うん、それでも僕みたいなのでも、そう、当然そうだから、普通の人だとね、うん、当然そういう想像できなかったりするんだろうなみたいな、
うん、
そう思っちゃってね。
いや、なんか例えばさ、その X 上でさ、そういうことをほざくやつっているじゃないですか、うん、その、うん、生活保護がどうみたい な、
うん
うん、な話になった時にそういうこと
を言い出す、働けみたいな、適当に、
まあ、いるんですけど、まあ、そいつらはともかくとして、その市役所で働いてるってことは、まあ、言ったらその道のプロじゃないけど、やっぱその辺の周辺
知識も当然、まあね、ちゃんとしてるんだから、責任はあるよね、そういうちゃんと
そういうことも学ぶね、そうそうそう、そういう立場の人間ですら言うんだっていう腹立たしさ、うん、
まあね、
うん、
そうね、さらに付け加えると多分あれなんで、まあ、それはさ、その場所によって違うと思うんだけどさ、
うん、
場所によってはその まあ、ああいう末端で働いてる人じゃないですか。末端って言っても役所の中の末端であるんだけど、うんうん、結局その上には人がいろいろいてさ、
うん、
結局そのなんか生活保護予算これぐらいですよみたいなさ、
うんうんうん、
だからあんまりね、平気でポンポン受けないでくださいねみたいな話、当然あるとこもあるだろうから、
うん
うん、そういうのもあって、基本姿勢が、なんかうまいこと言って返さなきゃみたいなのもあったりするかなみたいなね、
うんうん、まあそういうことでしょうね、まあ、基本的な姿勢としてやっぱその絞るというか、その出さなければ出さない方がいいよねっていう考え方は当然、まあ、
もう僕があの窓口にいたらどんどん出しちゃってもうすぐ発売しちゃう
そうね、うん、うん、僕からはそんなとこですかね、でも、
うん、
そんなとこですかね。
まあ、その今作ってさ、悲劇的な話であるんだけどさ、決してなんか完全なバッドエンディングじゃなかったよなっていうのも思ってて、
うん、
そのなんか、アンはなくなっちゃったんだけど、彼女はそのタタラとかキリノとかで、まあ、ハヤトと過ごすことで、こう最後にさ、その真人間になれてたと思うんだよね。
うん、
で、まあ、ここからはちょっと考え、まあ、過ぎというか、なんというか、ちょっとそういう側面もあるかもしれないけど、なんか、隼人の中には、その、アンのどこか一部がなんか生き続けてる気もしてね。
うん。うんうんうん。
なんかそれを、あの、ラストの隼人の後ろ姿を見て、ちょっと感じたんだよね。
うん。うん。まあそっか、子供、まあでもそうですね、子供、うん、
子供ってなんかね、すごい影響を受けるからね、
う
ん、まあ、割と長かった
しね、
一緒にいる時間が長かったし、うんうん、そう、だからね、そういうのもあって、僕、この作品が重い作品であるんだけどね、まあこういう言い方は正しい、まあ、正しくないんだけど、ちょっと他が思いつかないんだけど、見やすかったというかね、
うん、
うん、だからすごいいい作品だったなと思ってね。
うん、そうね、なんかそうだな、キネマトクラブで取り上げたマザー
ありましたね、
とかさ、あとまあ誰も知らないとか、なんか、はいはい、あの辺を見た感覚とはまたちょっと違うんだよな。
違うね、
まあ、うん、違いますよね、
うん、
マザーはきつかったもん、うん、単純に、
うん、きついはきついんだけど、なんかただきついだけじゃないよなっていうところだよな、うん、
うん
うんうん、
え、あれじゃない、マザーより良かったんじゃないの、アンのことの方が。
うん、アンのことの方が良かった。
うん、良かったね。そうですね。うん。それは、いわゆる、スッと入ってきたっていう意味もあって、その、こう、トゲトゲしいじゃないですか、マザーって映画自体が。なんか、
うん、アンの。うん。いや、なんかね、面白かったんですよね。話として、単純にやっぱ面白かったし、
うんうん、あと、まあ、興味深かったってことかな。
うん、興味深、うん、そういうことですね。面白かった、まあ、ファニーっていう意味じゃなくて、まあ、うんうん、なんていうの、インタレスティングの方の興味深い方ですね。だし、その、なんていうかな、やっぱ頭脳少年さんが言った通り、その、アンが成長する過程じゃないけど、うんうん、結局アンは最後に薬物自分で打っちゃったわけだけど、
うんうん、
いや、でも、そんな大丈夫だ、なんか別に、まあ、全然大丈夫だぞって、やっぱ、あの時思ったしね、ちょっとね。
ああ、そうなんだ。
別に打っちゃったけど、まあ、それはなんか。
打ってもね、元気に生きてる人いっぱいいるしね。
そう、そう、なんかまあ、多分その、何、薬物を治療していく過程でさ、その、うん、何回も多分失敗するもんなんだと思うんですよね。タバコやめるみたいな感覚じゃ、
う
ん、なのか分かんないけど、
うん、
なんかそう、その、一日失敗したから、今までのものが全部おじゃんってわけじゃなくてさ、一日失敗したけど、とりあえず今日までの間頑張れたな、で、明日からまた頑張るか、で、頑張りゃ全然大丈夫だぞってやっぱ思ったところで亡くなっちゃったから、まあそれはしんどかったんだけど、なんかでも、うん、なんかアンは大丈夫だなって思いながら最後見てたから、
うん、
なんかそこは楽しめたかな、
うん、アンにもそう思ってほしかったね、本当に。
うん、そうそう、
一日やっちゃったけど、うん、また次から頑張ろうって思ってほしかったけど、うん、なんだろうね、初めてのさ、成功体験だったのかなと思ってさ、あれだけの期間、薬をやめれたってことが。
そうよね、うん。
で、なんていうのかな、アンが薬をやめてる、それを積み上げてるってことが、もうさ、なんか、アンだけのことじゃなかったような気もしてさ、
うん、
いろんな人が関わることで、
うん、
そういう人たちの期待を裏切ってしまったみたいな、だから、アンってさ、結構、 いい子じゃないですか、うん、やってることはいろいろ犯罪を犯してるんだけどさ、
うんうん、
根がいい子で結構真面目でもあったから、だからあれじゃん、介護の仕事してたのも、
う
ん
そうね、
おばあちゃんを助けたいみたいなさ、すごい真面目だ、うん、根がいい子だからさ、
うんうん、
そういう部分もあってもう我慢ならなかったというかさ、そういうことをしてしまった自分に対してみたいなあったのかなと思ってね。
うん、まあね、あとまあ少なくとも映画の中では、ね、結構やっぱ周りの人間に恵まれてる感じっていうのはやっぱあったから、まあなんかそういう人たちのことも考えるとやっぱり自分が許せなかったっていうのは
当然
あるんでしょうね。うん、
まあでもタタラみたいな人がね、一人でもそばにいてくれたら未来変わったのかなって思いますけどね。
うんうん、
やっぱコロナってむごいなって思いますよね。
うん。
ただらみたいな人がそばにいた方がみたいな話で言うと、結局キリノのやったことはどうだったんですかね、正しかったんですかね、告発というかさ、ただらのやったことを告発したという事実は、
まあ、ある面で正しかった、まあ、正しかったからやったんだと思うんですけど、まあ、
なんかジャーナリストとしては正しい気がするし、
うん
うんうんうん、人間としてはどうなんだろうみたいなね、
うん、
まあ、正しいことではあるけど、それによって起こる影響とかが、
うん、
まあ、ないがしろになること最近よくありますよね、報道とかでもね。まあそのギャップに本人も多分苦しんではいたんでしょうけど、
まあでも何にしても、まあでも、まあでも当然物事に二面性があるというか、その例えば誰かが捕まるとか誰かを告発するってなった時に、当然それはそいつが悪いことをしてるから告発されるし逮捕されるんだけど、でも多分でも そいつに支えられてる人間も当然いるわけで、でそいつらの生活はじゃあどうするんだっていう話はまあ常にあるわけだけど、まあ今回のキリノのやったこともそういう話だと思うし、でもまあ正直ね、だから見逃すっていうわけには当然いかないからね。
そうね、
うん、
まあ桐野もここまでこうなっちゃうとは想像もなかなか難しかったかもしれないしね、
うんうん、
まさか、まあ、コロナとかも重なっちゃって案がここまで追い詰められて自殺しちゃうっても考えづらかったのもあるかもしれないし、たたらを放置しておくことによって案は助かったのかもしれないけども、うんうん、まあ、新たな被害者がね、
そうですね、
あの自助グループの中で生まれてたかもしれないから、ね、まあ、本当にメリットデメリットあるんですよね、うん、やっぱね、そう、
まあ、タタラにタタラの被害者が1、
うん、
タタラに救われてる人が10だとして、
うん、
まあ10の方が重いかって言って1を見逃すわけには、うん、ね、キリノ的にはいかない、
立場
的に、うんうんうんうん、まあ当然じゃ当然だと思いましたけど、
うん
うん
うん、はい、そんな感じかな、
はい、
はい。じゃあ、今日この辺で。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。